皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月20日にミンフィーネットで発表された鋼を作るという内容です。それではお聞きください。鋼を作る。文、ワシントン DC のダーファーデシ。近年起きたいくつかの出来事を通して、旧勢力がダーファーデシの修練に対して行った全体的な手配を徐々に見極められるようになりました。過去に読んだ鋼を作る成功の純度を高める方法に関する報道を思い出しました。それによると、従来の成功方法では、陽光に混じった不純物が外部の火で燃えず、鋼の純度をなかなか向上させることができませんでした。しかし、科学者たちは新たな方法を考案しました。それは酸素を陽光に吹き込むことで、陽光内部で火を燃え上がらせ、陽光に隠れている不純物を燃焼させるというものでした。この方法により、鋼の純度を一気に向上させることができたのです。1、旧勢力の手配。私は旧勢力がダーファーデ氏に手配したいわゆる修練の道が、この成功の過程に非常に似ていることに気づきました。1999年7月20日から始まった迫害は、外側で燃え盛る炎のようなものでした。その炎は非常に激しく燃え、多年にわたる精錬を経て大部分の不純物が取り除かれました。しかしダーファーデ氏、特に海外のダーファーデ氏の中には未だに人間的な考えに執着し、それを手放さない人がいます。そして修練の事柄に対しても常に人間的な考えで対処しようとしています。中国本土のその炎はこれらの人々には届きません。それはまるで陽光の中に隠れている不純物のようなものです。しかし新しい宇宙は絶対的に純粋であり、これらの不純物が新しい宇宙を汚染することは絶対に許されません。時間はもうあまり残されていません。このような不純物を抱える人々をどのように見つけ出し生産するのか。そこで旧勢力は現在進行中のこの迫害を手配し、その炎をダーファーデ氏の内側にまで燃え広がらせたのです。それでは旧勢力がどのようにこれを手配したのか見てみましょう。まず旧勢力は一部のダーファーデ氏を様々な病号の形で命を落とすように手配しました。この現象は常人社会では大したことではなく大きな影響を与えませんが、ダーファーデ氏の内部では病気治療や健康のために修練を始め、未だに法に基づいて法を理解していない人々にとっては非常に大きな試練となります。多くの人がダーファーを修練することで病が癒えたのを見て修練を始めた人たちは、今度は数多くの修練者が様々な病気で命を落とすのを目の当たりにしています。これを見て彼らは修練を続けるのか、それともやめるのか、その選択が迫られるのです。次に、旧勢力は特定の学習者グループ内で一定の影響力を持つ人物を手配し、その人物が目立つ形で反対へと進むように仕向けました。それはまるで陽光に混ざった触媒のようなものです。一定の時期や条件が揃うと、その触媒は激しく燃え上がり、それに似た性質を持つ不純物を一緒に燃やし尽くす役割を果たすのです。他人の修練を眺めるだけで法を師としない人々や、修練中の試練を乗り越えられず不満や恨みを抱えている人々にとって、この炎によって焼き尽くされる可能性があります。一見精進しているように見えた古参の弟子がこんな状態になってしまったのを見て、あなたはまだ修練を続けますか？ 彼らが語った一見もっともらしいが間違った横島な悟りの理論をあなたは信じますか？彼らが吐き出す恨みをあなたも抱えていますか？それに同調しますか？その選択が試されるのです。さらに西洋メディアによる深淵やダーファーへの中傷報道が行われました。同時に邪悪は深淵を離れた一部の人を利用して訴訟を起こしました。一般の人々の目には訴えられる側は通常悪い人と映るため、邪悪はこの心理を利用し、悪人が先に訴えることで名誉を汚すことを目的としています。また、ダーファーデ氏の内部に恐怖を生じさせ、偽りの状況を作り出し、国際的にも世論の圧力を仕掛け、内外で連携する形を取りました。こうした環境下で真に修練していない人々にとってこのような磨難を乗り越えることは非常に難しいのです。2、法難は人心によってもたらされた試練。旧勢力は決して世間の人々を重要視していません。彼らが重視しているのはダーファーデ氏の個人修練です。なぜならダーファーデ氏が修練を成し遂げられるかどうかが旧勢力自身の存亡に直結しているからです。師父は各地での説法12、世界ファールンダーファーデーの説法の中で、今回の迫害の中で旧勢力の目的はこの迫害を通じてダーファーデ氏に人間の執着を捨てさせるためですと明示されています。表面的には最近の出来事の多くが深淵やダーファーを標的にしているように見えます。しかし実際はそうではありません。なぜならダーファーはすでに完成しており、誰にも破壊することはできないからです。旧勢力は当然この点を理解しており、師父が最も正しい存在であることも知っています。実際彼ら自身もダーファーと師父に希望を託しています。そして旧勢力が手配したすべては真に修練していない人々を見つけ出すことを目的としています。この迫害の中で学習者たちは様々な態度を示しています。真相を積極的に伝える人、ダーファーのために心配する人、無関心な人、さらには邪悪に加担し落ち目の人をさらに陥れるような行動をとる人もいます。旧勢力はこうした状況を通じて各人の最も本質的な自分をさらけ出させ、間近に迫る大淘汰への準備を進めています。しかしこのような旧勢力の破壊的な試練は師父の消防を妨害し、主上サイドを邪魔するものです。ダーファーデ氏としてこのような行為を認めるわけにはいきません。もし旧勢力が中国共産党をほぼ100年にわたり育成してきたのはダーファーを迫害するためであるならば、ある西洋メディアが中共のために利用されることも、消防の最終段階でこの火を放つために旧勢力が準備したことに他なりません。かつて風雨を共に歩んだ昔の同州たちがこの磨難によって修練を離れるのを見て本当に心が痛みます。修練は遊びではなく、単に一緒に騒いで終わるものではありません。法に基づいて修練しなければ、最終的にダーファーを信じ続けられない人はどれだけ長く修練しても、どれだけ多くのことをしても、結局は自分を欺いて害していることになります。邪悪に迎合するいわゆる学習者たちも、たとえ邪悪の一部の見解に同調するだけでも、それが言葉や行動で現れなくても、その状況は非常に危険です。なぜなら神は人の心を見ているからです。ですからこの法難は長年迷い続け精進しなかった同宗たちにとっての試練でもあるのです。1999年7月20日に迫害が始まった時、私たちはどうすればよいのかわからず、最初は途方に暮れていました。 しかしその後、私たちは多くの真相を伝えるためのプロジェクトを立ち上げ、メディアも作りました。すべてゼロからのスタートでプロではありませんでしたが、私たちは自分たちが何をしているのかしっかりと理解していました。私たちは非常にターゲットを絞って行動しました。例えば邪悪な嘘の宣伝に抗議して、私たちは一連のダーファーに関する真相を伝える番組を制作しました。焼身自殺事件の真相、1400件の真相、金銭の集め方の真相、迫害の実態などです。世界中のダーファー弟子は様々な機会を利用して各国の政治家や社会層にファールンゴンが迫害されている事実を伝えました。純粋な心を持ち、シフト多くの神々の加護を受けて、私たちはその当時の状況を根本的に変えることができました。現在のこの迫害では、邪悪が使用する手法は異なりますが、基本的な考え方は同じです。邪悪は嘘や抽象を使ってダーファー弟子のチームを浄化し、同時に世人を毒することを目的としています。私たちダーファー弟子にとって私たちがしなければならないことは以前と変わりません。迫害や攻撃を受けながらも真相を最大限に伝え、衆生を救うことです。同時に私たちは法に基づいて法を真に認識しなければなりません。私たちはなぜ修練するのか、誰のために修練するのか、ダーファーは正しいのか。これらは1999年の720、迫害の際に多くの人々が考えた問題であり、私たちは再度真剣に見直さなければなりません。偉大な法、特別な歴史的瞬間が偉大な各社を生み出しています。もしかしたらこれは世人にとって最後のチャンスかもしれません。もしかしたらこれがダーファー弟子にとって最後のチャンスかもしれません。私たちがダーファー弟子という偉大な称号を無駄にしないように積極的に行動し、公銀3、ただ今回のためだけに書いてある万古の観難はただ今回のためだけであるを胸に進んでいきましょう。上記は完全に個人の考えです。異なる意見があれば、または何か補足があれば、ぜひ提案して議論してください。修練者同士の理性ある交流は、通常その時の修練状態に基づいた認識であり、善意での交流を通じて共に向上するためのものです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。